自らヘビーメタルバンドを入社式入社
義務、ですね、正確に言うと、新卒向けの会社説明会をやってるんですね。
そう。
でそれでその就活生の人たちにその会社説明をするのを、あのなんか面白い方向にしたいなっていうことで、あのヘビメタのバンドでやってみちゃったっていう。
いや目が点になってました、今
クレイジーでしょかなりなビジュアルですよ、かなりなインパクトです。
それって我々検索したら今でも見ることできますか？いやいや
だってかなりなあの視聴者数というか、
リスナーの皆さん、運転中以外の方ぜひ今検索してみてください。もう社長自らそれだけのこうパフォーマンスを行うということは、だって先ほどもプロフィールにこうね、社員をクリエイター化させるっていうワードがありましたし、どういった会社なんですか？
まあ、会社はインターネットの事業をやっているんですけど、我々の会社の企業理念っていうのがもっと面白くできるという理念を掲げてまして、これはその例えば自分たちの提供しているサービスが面白くなるのはもちろんそうなんですけど、例えばその自分たちの働き方とか会社そのものが面白くなるように、なんかいろんなことをできるよねっていうことを考えていて、まあその中で例えばその新卒説明会も、他の会社だったらこうネクタイしてスーツ着てで堅苦しいやつじゃないですか、でそれをもうなんか面白い風にしてみたいなっていうところでやっていたりとかですね。
すごいよね。だってそのさっきさ、俺アプリを見せてもらったの、でダウンロードをしたんだけど、いやすごいなって思うのがさ、例えばこのすずりっていうアプリ、これ始めるからになっちゃったな、 これはそのアクセサリーを、アクセサリーのやつ、
アクセサリーミンネ、
ミンネのやつ、ミンネというアプリなんですけど、その誰でも作ったアクセサリーをこのアプリの中に載せて売ることができるっていう。
売ることもできて、
買うこともできる。
日本全国に、いろんな作り手さんがいるんですね。例えばそれってあのアクセサリーもそうだし、雑貨とかもそうだし、家具とかもそうなんですけど、それはその価値があるんだけど、そのエリアに限られてしまって届けられないから、それをインターネットで届けてあげるっていう仕組みを作ってみようってところで今やってますね。
これだから言ってみれば、そのちゃんはまさん先輩がアクセサリー作りが趣味であると、私も売ってみたいわっていう時にこのアプリは利用できる
んです。そうなんですよ。
だから素人の方でも売ることができるという、
しかもね、日本全国、海も越えて海外の方も購入できるっていうことですよね。
すごい、その発想、その発想だよ、それだよってみんなやっぱ
だってこれをきっかけに趣味がビジネスになったアーティストさんもいっぱいいると思うんですよ、
そうなんですよ。
そうですよね。
例えば、我々が今賞をやっていまして、日本一のハンドメイド作家さんを選ぶっていう賞をやってるんですけど、それで選ばれた作家さんは自分のそのハンドメイド作品の本を出すことができて、
面白い。
で手芸本の中では10万部売れてて、それで結構ベストセラーになっていて、あとはそのテレビの取材が決まって、であのイベントとかやると行列がすごいできるような作家さんが生まれたりとか、結構その活躍の場が今すごい出来上がったなってとこですね。
そのだってイベントにも何万人っていらっしゃるんですよね。
ですね。
すごくない？
だってすでにこのミンネというアプリ500万ダウンロードを超えてるんですよね。
500万ダウンロード。
そうです。
そう、化け物ですよ。
すごい佐藤さん、僕20年前からあるアイデアがあって、
まあ何でしょう、
例えばその白い恋人ってあるじゃないですか、北海道の土産に、黒い愛人っていうのがいけるんじゃないかなって思ってるんですけど
それどっかに黒いシリーズなかったでしたっけ？
違う、俺は20年前から言ってるの、でも新たな夜の大人の、例えばうなぎパイとかあるでしょ、ね、新たな夜のお菓子ですよ。
黒い愛人
絶対お土産持ってきたら盛り上がるでしょ。
どんな味にするんですか？
ちょっとこう大人なブランデーの味で、期間限定でやばい隣人っていうのを出してちょっとジャムがべっとりになってるみたいなの、草刈り機でこう、血がブシャってなってるような、
厳しいご意見でよろしいですので、佐藤社長、今のご意見どうでしょう？
ちょっとそうですね、いや アイデアはやっぱしね無限大なんで、それをまずやってみるっていうのが重要だと思うんで、うん、
優しい。
じゃあ黒い愛人、うんうん、アクセサリー作ってみんなで販売したらいいじゃないですか。
それも勝手に各々やれっていうことですよね。わかりました。
でもこういうことなんですよね、アイディアって、はい、
そうなんです。
そうでしょ
う、
だからみんなが作れるとか使えるとか、うん、そういったものをどんどん出してもらうことによって、はい、それが何が当たるか分かんないんで、それをやってみるっていうのが重要だと思っていて、個人の人たちにそういうきっかけを今我々は提供してるっていうところですね。
そもそも佐藤社長はその GM ペッパボーの今社長さんでいらっしゃいますけど、はい、その鹿児島で育って、うんうん、例えばこう初めて仕事をする時も、うん、その IT 関係であったりとか、はい、このアプリのサービスだったりしたんですか。
もともと大学で福岡に行って、うん、で福岡であのその創業するメンバーと友達になって、うん、で在学中に声かけられて一緒に始めたんですね、うん、なんでずっともうあの GMO ペパボでやってるってとこですね。
在学中からじゃあビジネスをスタートさせ、
はい、すごいね。えちなみにあのペーパーボーはどういう意味なんですか。
もともとペーパーボーイ&コーという社名をやっていまして、
なるほど、
それを略してペパボって呼んでたんですね。
なるほどなるほど。
であの GMO っていうのはあの我々の親会社にあたりまして、であのそこと資本提供をして、まあ、あのやっていったんですけど、まあ、あの社名変更とそのグループの名前を使おうというところで GMO と、あとはその愛称だったペパボをつけて GMO ペパボっていうのにしました。
これって学生の時にからも変わらず、はい、そのネームでやってるんですか。
ペーパーボーイ&コーが2003年ですね。
2003年ですね。
はい、で、2013年、14年かな、はい、にあの社名変更を、はい。
なるほど。すごいな。でも在学中からだよ。
ねえ。